ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアムピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアムピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアムピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアムピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアムピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはい、今もう一人来るはずなんだけども、来たら見せてください。はい、今日もちょっと盛りだくさんなんで、少しずつね、いきたいと思います。 はい。じゃあまず告知から、いくつかねやっていきますね。もう、数日前に皆さんにお送りしましたけども、ずっとね、ここ数週間行ってますけども、夏休みのねお盆の時に、セッションをやります、ね、で8月の10日から15日までですね、ちょうどお盆休みにかけてますので、時間が取りやすいと思いますのでね、でぜひ参加してください。でもう、私のメール受け取ってる人には全員もう、郵送メールで出してますし、ね、そうでない人は連絡してもらったら、出します、ね、それでまあ東京の奥多摩の、御嶽山ですね、武蔵の御嶽神社っていう非常に由緒のある神社があって、青梅からちょっともうちょっと行ったところね、御嶽っていう駅で降りて、その後ケーブルカーで一気に登っていく、ね、そういう場所にあって、東京の都内ですけども、東京の中ですけども、まあ、本当に西の外れの、奥多摩湖の、ね、すぐ近くですけども、非常に、歴史的にも、ね、由緒のある場所です、ね、何人かもう行かれたことあると思いますかね、そこら辺ね。でそこで一つの宿坊ですね、だから宿坊だから、単なる、ね、観光旅館ではなくて、もともと武蔵の、御嶽神社にお参りに来る人、のための、宿ですね、そこを、なんとか借り切ろうとしてますね。20人以上集まったら借り切れますのでね、でそれで、まあ、収容人員そのものは50人までいますので、ありますので、十分、たくさんの人を受け入れられると思いますね。もうすでに、13人ぐらいの人から、受け付けてますので、もう20人超えるのはもう間違いないですから、ね、そしたらもう我々だけで、そこを泊まれて、で静かに、瞑想できますのでね、ぜひ、参考にしてください、ご参加ください、ね、それで今回ね、普段は普段の日曜日と普段の精神は、本当日本語だけで、主に日本人を相手にやってますけども、普段は、土曜日がね、英語の人を、英語しか分かんないような人を対象に、やってますけども、今回の精神もね、ちょっとそういう人も受け入れようかと思うんですよ。っていうのは、そこ宿坊だから、もうもちろん食事の支度とか全部向こうがやってくれるから、私がする必要ないんで、私もかなり、自由な時間取れると思うんで、だから、で場所も広いんでね、ちょっと日本人向けと外国の人向けのミーティングを別々にしてもね、別の時間に別の部屋でってね、しても、十分余裕があるので、そんな感じで、もう日本人と、それと、日本語が分かんないから、ちょっと日本人向けの、ね、リトリートとか参加できないと思ってる外国の人たくさんいると思うんで、そういう人も受け入れます。で、もうすでにね、この間フェイスブックに載せたら、私の台北の知り合いが、すぐコンタクト取ってきて、どんなのをやるのかってね、いろいろ聞いてきて、で今はちょっと日本語しかないんでね、今英語に直して、英語のインフォメーションに直して、それをまあ送ろうとしてるんですけども、多分、台北からも何人か来るような雰囲気になってます。でだから、台北から来るのもいいし、あるいはもうすでに日本にいるね、人ですね。日本にいる中国人、韓国人、台湾の人、誰でももちろん英語、日本語大体わかるし、英語だったら絶対わかるし、ね、それと、インド人もいるだろうし、西洋人もいるだろうしね、そういう人全部受け入れちゃいますので、ね、ぜひ、このポッドキャストを聞いている日本人の人の周りにそういう人がいたらね、普段、日本語が分かんないために仏教の勉強ができないと嘆いている学校の人本当に多いはずなんですよ。私もそういう、たくさん知ってるんですけどね、そういう人にちょっと情報を拡散してください、ね、そして私の方へ、コンタクト取るように、ね、言ってください。はい、それが
8月の写真ですね。でそのもう一つ前にね、6月7月っていつも通りに、接心やっていきます。それはまあ今まで通り の一方案での接心ですね、6月の18だったかな、次か、の、3週間後ぐらいの、週末に、ね、やりますので、まあ、一応アジサイ接心っていう、ね、名前を打って、今もその頃は本当にアジサイが綺麗で、もう鎌倉の街中は観光客であふれるんですけども、ね、雨の中で、もう梅雨が始まっていると思いますけどね、そういう中で接心するのも本当にいいかと思いますのでね、ぜひ、まあ、男性の方もうかなり 4,5 人かな、もう予約入ってますけども、まだ余裕あるし、まあ、女性の方も、ね、3人までは受け付けますので、ね、ぜひ、問い合わせてください、ね、それと7月ももう1回海の日のあたりに入れますね。だから6月7月2回、一方案でやったあと、お盆の8月15日、ね、8月10日が15日までやりますので、ね、はい、ぜひご参加ください。はい、それとですね、まあ、ティクナタハンさんのこともどんどん事柄が進んでいて、まあ、これもずっと言ってますけども、まあ、来年の5月に来られると言ってもね、まあ、その準備、ちょっと何百人のリトリートと何千人の、ダルマトークなんてね、ちょっと準備が大変ですけども、だけどそれは、まあ、そのまあもちろん準備を1年かけてやるんだけども、だけどそれは別に5月にそういうイベントやろうでっていうのは目的ではなくてね、まあ本当にダルマを理解していくのが目的なわけですから、何も来年の5月まで待つ必要はなくて、もうどんどん、やっていこうっていうね、流れになっていて、でそれで、7月の、3日の日ですね、は土曜日なんだけど、その日は普通は、一方案で英語の法話とメソをやってる日なんだけども、その日は特別に一日の、ね、マインドフルの日として、朝の10時ぐらいから夕方の5時ぐらいまで、ね、1日でお昼をもちろん出します、私が作りますから、ね、そういうのを計画しています。でそれはティク・ナット・ハンさんの、ね、本をいくつか訳してある、あの例のオールドパーツ、ホワイトクラウドフォーオールドパーツか、ね、あのブッダ伝ですね、池田久代さんという人が訳してますけども、その池田さんという人と、クリスティーンさんという人ね、西洋人の女性ですけども、その2人で、関西の方でバンブーサンガっていう、ね、のをやっていて、まあ、それは、日本に唯一アクティブに活動しているティク・ナット・ハンさんのサンガなんだけども、そのお二人がね、一方案に来られて、でこの一方案で、一日のマインドフルので日を、ね、やろう、ね、だからその日はもう彼女二人に任せて、まあなんかプランブリッジでやってるようなことをねやりますと言っても、まあ私らがやってることはそんなに変わるはずもないんだけども、ね、そういうのを計画してますのでね、まあ今週中にメールを送りますので、それも考えてください、ね、でその翌日の7月4日のは池袋で新しい地球の会になってるんですけども、だから金龍福祉会館 の、ね、和室2つを押さえてあるんですけども、でその日も池田さんたちが東京に来てますんでね、一緒にジョイントでやるようになると思います、ね、だから7月3日の土曜日と4日の日曜日は、一方案とバンブーさんがどのジョイントでちょっと計画してますので、ね、非常に面白いかと思います、ぜひ、参加してください、ね、はい、それでね、まあ、毎週言いますけども、まあ、こういう告知は、まあ、告知としてやってるんだけども、これはまあ全て本当につながっていて、でなぜつながっているかというと、その、まあ、これもね簡単に言って、でちょっとどんどん今日のことに入っていきたいんだけども、前ねやっぱりもうさすがに 私がこんなことをもう3年以上もやっている、まあほぼだんだん3年になってきてますけども、やってるんで、あのだんだん分かってもらえてきてますけども、なかなかね、あの一方で何をやってるのかがなかなか分かんないっていう人がずっと3年間いたわけですよ。でまあ、あの当然ヴィパッサナーってことも当然言ってるんだけども、どうもちょっといまいち分かんないっていうね。でそれで、でそれとティク・ナット・ハンスさんとも絡んでくるんだけども、ね、それどういうことかっていうと、その、基本的な、ね、ことをまとめていくと、まあ、サティですね、マインドフル、っていうことを、非常にティク・ナット・ハンスさんも非常に、強調するわけですね。でそれはまあ、私皆さんもちょっともうよく分かんなくなってると思うけども、あの日本のね、日本には瞑想の伝統といったらば、まあ、あの日本には禅の伝統があって、まあ、その他にもいろいろあるけども、なんて言ったって一番あのお寺の数からいいね、お坊さんの数からいい、その座禅の瞑想深さからいい、やっぱりあの日本の瞑想というのはやっぱ禅宗が主だったわけですよ、ね、あの曹洞宗と臨済宗と、ね、まあ、今はねもう2010年という現実の中においては、何もそうでは禅宗だけが独占しているという状態も崩れてますから、ね、だから今2010年において今仏教の瞑想をやっている人、考えている人にとっては今私が言っていることピンとこないと思うけども、だけど少なくとも1990年前半ぐらいまではね、やっぱり日本の瞑想をほぼ独占状態にしてたのが日本の禅宗だったわけですよ。あの臨済宗と曹洞宗とね。でそれ で私自身が1980年代の初めに、ちょっと本格的にこういうことをやりたいと思った時に、やっぱりあの現実的なチョイスとしては曹洞宗と臨済宗の2つしかなくて、まあまあ、それでまあ私の場合曹洞宗を選んで、で曹洞宗の中の内山小四郎氏の流れを選んだっていう あるんだけども、だけどやっぱりそのこの2つぐらいの流れしかなかったわけですね、1990年前半ぐらいまでは、ね、まあ、もちろんそれ以外のは多少はあったとしてもですね、メインな流れとしては。でそれで、そういう中で来た私が1995年にティク・ナット・ハンスさんに会った時に非常にあの不思議な感じがして、でそれはその時初めてねマインドフルっていうのが、日本にもたらされたわけですよ。でそのことの歴史的な意味をちゃんとやっぱり、抑えた方がいいと私は思っているんですよ。じゃないとそのやっぱりいろんなものが整理されないのね。だからまず一つとしては1995年以前は日本の瞑想の伝統っていうのはやっぱり日本の禅宗しかなくて、主にね、でそこの中ではマインドフルっていうことが言われてはいなかったっていうリアリティがあるんですよ。これはまず押さえてほしい、ね、実際問題としてリアリティってのはどういうことかというのは、皆さんが曹洞宗の禅道場に行った場合、皆さんが臨済宗の禅の道場に行った場合に、そこでマインドフルね、まあ、マインドフルは英語だけども、あの、まあ、それにする気づくとかそういうことを言われるってことはまずなかった。だって私はそのど真ん中にいた人間だから分かるんだけど、そのど真ん中にいた人間が1995年にティク・ナット・ハンスに出会った時にマインドフル、っていうことを初めて聞いて、で結局それ一体どういうことなのっていうのが分かんなかった。非常に謎の言葉としてね、あった。でこれは私個人じゃなくて、あのこれは山下っていう曹洞宗のお坊さんがそうだっただけじゃなくて、まあ、全ての人がそうでした。でそういう中でマインドフルっていうのが、日本に初めて、本格的に、ね、紹介された。それが1995年にティク・ナット・ハンスさんが来られた意味なんですよ。ね、これをまず一つ押さえてください。ね、でそれでそれでそのままあのティク・ナット・ハンスさんのマインドフルが一気に日本で広まったかというと、残念ながらそうじゃなくて、まあ、その1995年に、 ティクナタハンさんを招待した人たちね、招聘委員会みたいなのがあって、でその人たちが、まあ、選んだ、まあ、ティクナタハンを呼んで、そこで、まあ、いろんな、ね、あのリトリートとかダルマトークとかの催しをしたわけですね。なんだけど、でまあ、それでとにかく、まあうまくこなすことができて、まあ、大成功のうちに終わって、まあ、多少のいろんなことあったとしてもね、そうなんだけど、でそのまま素直にティクナタハンさんの教えがずっと広まったかっていうと全然そうじゃなくて、やっぱりその招聘委員会の人たちもその後ね、あのそれぞれの場所に散って、そのそれぞれの場所で、なんとか、ね、マインドフルを続けようとしたんだけども、あのこの間非常に、あの率直に言われてたけど、まあ、大体1年ぐらいで立ち消えになっていっちゃったんですよ、どこの場所もね。で結局あのなそうなった上で、招聘委員会の人 たちもいつの間にか立ち消えになってしまって、で結局あのそれがなんか広まるってことはなしに、結局15年がの歳月が流れてしまって、でこの15年の歳月の間に、まあ、もちろん日本人としてプランビレッジ行く人もいたし、で一人の日本の女性が、ね、向こうでシスターになってはいますけどね、シスターチャイさんという人がね、あって、だけどもその間に、日本で、まあ、もちろん翻訳も、何冊か出たんだけども、それがベストセラーになるってこともなくて、ね、書評で取り上げられるってこともなくて、ね、非常に、まあ、いわゆるのローキーでこの15年の歳月が流れたんですよ。でそして15年の間何が起こったかっていうと、まあ皆さんね、ここにいらっしゃる人がは大体皆さんお分かりのように、もう圧倒的にテラバダが入ってきたわけね。でそしてマインドフルっていうものがテラバダの長老型によって皆さんは教わってきたわけですよ。で、まあ、今そこにあのご縁家さんのところ行かれてる人もいるし、ね、あのだから、ね、まあ、テラバダの文脈の中でマインドフルっていうものが日本に紹介されてきて、でそれで長老型、ね、いや何回か、まあ、実際に住まれてる長老もいらっしゃるし、ビルマや、ね、スリランカから来られる、ね、定期的に来られる人もいらっしゃるし、ね、でそこでコンスタントにダルマトークが行われて、コンスタントにリトリートが行われて、でそれでご縁家さんのところで毎月1回10日間のリトリートがコンスタントに行われるということがこの15年の間に起こったわけですね。だからこの15年の間にマインドフルっていうのがあのやっぱりテラバーダの文脈の中で、理解されて教えられて、で皆さん自身がね、まあ、この今日ここにいらっしゃる方、ね、まあ、今日ここにいらっしゃる方は大体皆さん深くそういうものに関わってきた人たちだから、ね、だし、でそれでまあこのポッドキャストを聞いてる人も、そうなわけですね。ですね、だから、今2つのことを言いました。1つは1995年以前は、マインドフルっていうのがほとんど日本では、そういう概念も、修行もされてこなかった。でそれで1995年にティク・ナタ・ハンさんによって、紹介された、ね、非常に初めてのものとして、だけどそのままティク・ナタ・ハンさんの教えが、一気に広まるんではなくて、この15年に広まったのはそうではなくて、テラバダの、概念だったわけ。あ、ごめん、テラバダの教えとしてね。で、それはテラバダもちろん3つの流れがあって、ご縁家さんと、それからマハシの流れとね、それからパオの流れと、ね。で、まあもちろんこの3つの流れはそれぞれ当然違うんだけども、だけど基本的なところではもちろん全く同じで、ね、なるわけですね。でそれで、なぜこんな説明のことを言うかというと、まあ、一応皆さんの頭の中に一応地図を作ってほしいから今話してるんですよ。でなぜかって言ったら、まあ、要するに私が問題なんだけども、あの結局ね、そのなんていうかな、まあ、ここで一本案でもヴィパッサナーって言葉を、使って、説明しています、いろんなことをね。だけどももうもちろん今日ここにいらっしゃる方、あるいはポッドキャストを聞いている人がもう当然お分かりのように、私が今使っているヴィパッサナーっていうのは、ご縁家さんやマハシやパオで使っているヴィパッサナーの意味とは 根本的に違ってるんですよ。でこれをまず押さえてほしい、ね、そうじゃないと全然話としては狂ってきちゃうからね、全然ピント外れなことになってしまうから、ね、でそれで、今何を言ってるかっていうと、この15年ね、ずっと寺場田の、先生方によって15年間しっかりと、気づき、サティ、ね、マインドフルネスということが教えられた今2010年になって、ようやくね、ティクナッタハンさんが言う意味でのヴィパッサナが理解できる、基礎ができたと私は思ってます。でそしてそれはそっくりそのまま、それが一方案でやっているヴィパッサナ、を理解していただける、流れができた。で、まあ、要するに一方案でやっているヴィパッサナとティクナッタハンさんがのヴィパッサナはほぼ、必ずしも 100% 同じとは言わないけども、ほぼ同じ でそれは、テラバダの、ね、今の言う3つの流れのヴィパッサナとは微妙に違います。でこの微妙に違うというところを、違うので、そこを皆さんがいろんな形で感じてきたはずなんですよ。どういう形か、例えばテラバダを主に勉強してきた人たちがティクナッタハンさんの本を読みます、ね、でその時にティクナッタハンさんの本の中で、マインドルとかそういうことがたくさん言われている。だけど自分がスリランカのなんとか長老、ビルマのなんとかセヤ道から教わったヴィパッサナとかマインドフルとはなんか微妙に違うんだよねっていうねことを感じたはずなんですよ。だけどこのなんとかなんか微妙に違う、この微妙な違いだからどうもそれをはっきりと、理解できないっていうもどかしさね、それを感じていたはずです、ね、これは感じるのは当たり前なんです。で感じなかったら感じない方がおかしいんだよ。だからそので、私がなんでこんなことを言うかっていうと、そうじゃなかったらティクナッタハンさんの言うマインドフル、別にマインドフルっていうのはティクナッタハンさんに教わる必要ないんですよ。なぜかっていうと、テラバダの先生たちがこれだけ15年の間大量にもう教わったんだから、ね、だからもう我々は十分、テラバダのオーセンティックなサティ、マインドフルネス、気づきはゴインカ先生から、マハシ先生から、パフ先生から教わってきました。それでも十分なんですよ。だから今さらティクナッタハンさんに教わる必要はないわけね。なんだけどもなんだけどもだけども、だからそれでもあえてティクナッタハンさんから教わらなきゃいけない、やっぱり そこの必然性というのがあって、でその必然性が分かんない限り来年来ていただく意味がないんですよ、ね、でそしてその必然性がない分かんない限り実は一方案でヴィパッサナを勉強する意味もないわけね。そこを言ってるんですよ、ね、だからその、そこを押さえた上で、ね、この15年間の、ね、テラバダの3つの流れによって、サティを気づきをマインドフルネスを勉強してきた。だけどもだけどもだけどもだけどもそこからもう一歩どうしても、進めなきゃいけない必然性があって、初めてようやく一方案でヴィパッサナを勉強する意味が出てくるわけね。そして初めて、ティクナッタハンさんを来年お呼びしよう、でティクナッタハンさんからマインドフルネスをもう一回勉強し直そうっていう意味が出てくるんです。それがなかったら意味ないです。それがなかったら、まあ、普通の今まで通りご隠家さんのところで やればいいんだし、まあ、橋のやり方やればいいんだし、ね、ポーのやり方やればいいんだし、ね、だけども、あえてその3つの流れを押さえた上で、その上でもう一歩、一歩前へ進もうっていうことで、一般一方案ではやってるし、ね、来年ティクナッタハンさんを呼ぼうっていうことになってるんですね。だからそのことをまず押さえてください、ね、でじゃあなぜ、もう一歩、ね、そのもう一歩進めなきゃいけない必然性っていうのはどこにあるの、ね、 で この必然性しか私3年間話してないんですよ。でこれはなんていうかな、そこをはっきりしないとこの一本案でやってることの意味が分かんない、ね。でそれでまあこれはね、まあ今日はちょっとそこが話のポイントじゃないんだけども、まあ私がビルマでやって、まあなんていうかな、いわゆるのコースを全部終えて、でそこでもう大問題に出会ってしまって、どうしようもない、なんていうかな、大混乱が起こってしまって、でそこで、失点抜刀しながらようやくねやってきたっていう経緯があるわけですね。だからなんていうかな、その今までのねテラバダのマインドフルやサティので満足、できているんだったらばもうそのままやればいいわけで、だけども私は、そういうことをやってで全部コースも全部終えたんだけど、終えたところで大混乱が起こっちゃって、でそれでもう一回、やんなきゃいけなくなった、ね。でそれで、ま、全く、新しい一歩を、ね、踏み出さざるを得なくなった、ね。っていう、まあ、背景があるんですけども、でそれはどういう一歩だったのか、ね。そこを、まあ、3年間ずっと話してきたんだけども、今日はねそれをもうちょっと、現実的なとこからね話していきたいと思います、ね。それで、はい、ね、今日の題ね、今日の題は、アイデンティティ、これ、カタカナね、アイデンティティ、ちょっとごめん。アイデンティティという幻想からの解放としてください、ね。アイデンティティという幻想からの解放。長すぎるか。で、ちょっとこれ、まあちょっと副題もつけますけども、副題ちょっとつけたいんですね。新しい平和運動の礎ってしてください。礎はね、基礎の、ね、基礎の礎ですね。うん、で、ね、で、いつも言うように、まあ、いつも大体告知があって、それから、ちょっと前振りやって、それからテキストに入っていくんだけども、でこれは別に何も、話を面白くするためにやってるわけじゃなくて、その、なんていうかな、その、今、実際に現実に起こっていることと、その仏教の教えとか本当に今リンクしていて、でそれでこの例えばこの1週間にいろんなことが起こって、ああそれはもう政治のことでしょ、仏教関係ないよのわけがないじゃないですか。だって政治をやってるのは我々人間なんだし、ね、宗教がどうのこうの瞑想やってるのもみんな我々人間であって、でその我々人間がなんか完全にニュートラルなね、実験室的なところで、実験室的っていうことは要するにもう外の条件一切関係ないねような全く真空の場所でなんか国旗を見てるはずがないじゃないですか、ね。我々は非常にあからさまなね赤裸々なリアリティの中で見ていて、だけどだからといってそれはもう現実に流されればいいっていう話では全然なくて。ね、だからその、ね、まあ、ティク・ナット・ハンさんだからいわゆるのエンゲージとブディズムなわけですよ。その本当に現実と関わり合う仏教っていうね。でこれは、2つのものを否定しているわけですね。で どういうものかっていうと、一つは現実とは一切関係、あもう関係ないよ、そんなもう世俗のことでしょ、私はあれだから、まあ、って言って現実を一切否定してそこから距離を置いて関係ない真空空間の中でなんかね、仏教を勉強するっていうようなことを否定してます。でだけれどといってもう一つ、ああもう仏教全部捨てちゃっても単なる政治運動の中に 入り込んでいくっていうことも捨ててるわけね。だからそのちょうど真ん中のところをやっていますね。だからで、まあ、もちろんね、お釈迦様自身がどういうスタンスだったかっていうと、お釈迦様ってもちろん政治のど真ん中にいた人ですね。だって王様の息子なんだから、だから次の次期国王になる人だったわけで、でだからその釈迦族のね、国の、政治の、まあ、中心にいたわけじゃないですか。でそれで、出家以降はどうしたかというと、もちろん、距離を置いてね、一切、政治には関わらなかったんだけども、だけどコンスタントに、お釈迦様のところへ、ね、いろんな国王やね、ビンビサハラ国王とかね、そういうのが人たちが訪れては相談をして、ね、だからそのギリギリのところで、非常に近くにいて、だけども実際は、ね、関わらない、だけども、逃げもしないっていうね、その微妙なところで、やってきたわけじゃないですか、ね、それで、今週はちょっとやっぱりなんて言ってもみずほちゃんのねこれをちょっと聞いてから、あの平和運動のねこれこの
これを読みました。ですから一言で言いますと、辺野古の海に基地を作るという沖縄の人たちの犠牲をより増やしてしまう政治に加担することはできないんです。だからこそ約束をしてきたように、この内閣が12月3日に私が言ったこと、この内閣が辺野古に基地を作るという決定をした場合、社民党としても私としても重大な決意をしなければならないと思いますと言って、当時止めました。しかしその後、まあ、必死でやりましたけれども、残念ながら日米共同声明そして閣議決定になったわけです。でもだとすれば、やっぱり社民党の言葉、自分の言葉に責任を持って政治を、それこそ本心の力を込めて今まで以上に多くの人と、手を合わせてですね、やっていきたいと思っております。やっぱりその信頼関係がなければ政治は始まらないというふうに思っております。
先生、会見を終わらせていただきますけれども、まあ、党の声明、
はいはい、これね、それで、まあ、こういう、まあ、要するに全然平和がもたらされていないっていうね、まあ、現実があるんだけども、で私らはここではもちろんね、その具体的に普天間がどうのっていうことはディスカッションするつもりはないんだけども、そんな意味ないここでやることじゃないからね。だけどそのなぜ我々がやんなきゃいけないのは、その今回の、ね、ことではっきりしたのは、その単に普天間をどう動かすかじゃないんですよ。そうではなくて、やっぱもう私も本当痛烈に思ったんだけども、その世界全体が平和にならない限り、沖縄の基地なんかどうにもなるわけがなくてねだってあそこから飛び立って アフガンやイラク行ってるわけだし、だからそのなんていうかな、アフガンやイラクをどうにかしない限り、その沖縄にあるアメリカベースがね、どうにもなるわけがないんだし、ね、それでは相も変わらずの抑止力がどうのこうのっていうね、議論に陥って、なるんだけど、私もずっといろんな情報大体全部押さえたつもりなんだけど、全部嘘ですよあんなものは。やっぱ結局この今日言う幻想の上にね、成り立っているわけね。でそうじゃなかったら、その何て言うかな、そのまあ今日は新しい平和運動っていうけども、やっぱり我々としては根本的な平和運動をしなきゃいけなくて、でその平和運動っていうのは、そのなんていうかな、具体的に辺野古への移転を抑えるとかね、そういうよりかもっと前のところで、そもそも人間が戦うっていう、ね、こと、そのことがもう無意味なんだっていう、ところで抑えなきゃいけない、ね、これが仏教者がやらなきゃいけない本当の 平和運動なんですよ、ね、でそれで、なんていうかな、すごいあの文章をねちょっと発見しちゃったんで読みますけど、今はちょっとみずほちゃんというあの私と同世代の女性の政治家だけど、やっぱ女性っていうのは大したもんだと思うんだけど、あのね、ここでねちょっともう ここしかないですね、平和、本当の平和運動のもとっていうのはね、でこれねあのまた池田さんのなるんだけど残酷人生論のね、64ページなんだけど、そこのね題がねアイデンティティという錯覚ですね。でまああのアイデンティティという、錯覚、今日は私は幻想に変えたけども、アイデンティティという幻想からの解放を、ね、したけども、じゃあなぜ我々は戦争するのってとこなんですよ、ね、でそれで65年前にアメリカが憎くて我々は戦争したし、ね、で今はあのまた、ね、いろんなあるわけですよ。で、ご存知のようにちょっと今回のことでちょっとねあの反米の気分が日本社会に漂いつつあるけども、その結局日本って何やかや言ってもアメリカの属国だよねっていうことがもうバレちゃったからね、久しぶりに。でそれであのアメリカに対して何も言えなかったっていうね、最後のところでぐしゃっとやられたっていうね、ということで、ちょっと反米、アンチアメリカの気分があるじゃないですか、日本の中でね。なんだけど、私、アメリカ人って友達いっぱいいるんですよ、本当に。昨日もジェシーが来たし、あの、ね。じゃあ、我々にとって、ジェシーが敵なのかとかね、なると、のわけがないんですよ。で、ジェシーっていうのは、あの極楽寺に住んでる、気候をやってるアメリカの男性だけど、なんと、ジェシーもアンチアメリカなんですよ。ね。あの、で、ジェシーも日本にアメリカの基地なんかあるべきではないって言ってるんですよ。だから、なんていうか、この議論は絶対に雑にしちゃいけなくて、日本人はアメリカの基地なんかいらないって言ってて、だけどアメリカが押し付ける、そんな単純な話じゃないんですよ。それは押し付けてるのはアメリカの政府とか、アメリカのね、あの軍人マフィアとかねであって、じゃあ普通のアメリカ人はそう思ってるわけないんですよ。ジェシーは思ってないし、私のアメリカ人の友人のほとんどは誰も思ってないんですよ、ね、思ってないところから日本にアメリカの基地があるってことすら彼らはほとんど知らないんですよだからなんかね、全部これその全てが幻想の上に成り立っちゃっているのね。でこれどういうことなのかっていうと、これねちょっと読んでいきたいと思いますけども、いいですか、私は社会なんてものは存在しない、存在しているのは一人一人の人間だけだと言ったが、もっと言うと国家なんてものも存在しない、存在しているのは自分が国家に属すると思っている人間だけなんだ、ね、人は何女さん持ってんのなんだあれ、人は私は日本人であるという、この死後と術後の直結を疑う人はほとんどいない。しかし私は疑うというよりも正確には信じられないから考える、私は女である、私は池田何がしであるというのも同じ、死後よりも先にそれが術後として前提とされているが、主語は述語であるというとき、当の主語の何であるかが分からなければ、主語で何かであるとは言えないはずである。常に先に問わるべきは、主語、私のはずなのである。この点、詳しくは私の章を参照してください。で、人は特に考えずに、ここからがそうですね、私は日本人であるという、しかしこれはよく考えてみると、たまたまそこに生まれたというそれだけのことであって、たまたまそこに生まれたから私は日本人であると、私を日本人に、自己同一化ね、アイデンティファイ、ね、これは あのエクアさんが言うのと全く同じ意味ですよ、ね、しているところのこれで、これはその限り何者でもないのだ、どこにも属してはいないのだ。でも答え言っちゃってるんだけどねあのそもそもどこにも属してはいないのに、自分は日本国、日本民族に属する日本人であると、自分で思っているのだから、その人が日本人であることの諸々の制約と束縛を受けるのは当然である。また逆に、たまたまそこに生まれたというそれだけのことに誇りを持つのも変である。日本民族は偉くても別にその人が偉いわけではない、で、貴族意識を持つ、貴族、何かに属するってことですよ、持つ持たないという言い方が端的にそれを示していて、誰もが実は自分は本来は何者でもない、どこにも属してはいないということを知っているということだ。知っているからこそどこかに帰属したい、何者かでありたい。しかし自分からそれを選択しておきながら、それが強制か必然かのように思いなす、まさにそこに国家が存在することになる。思うそのことが存在しないものを存在させているのだ。思わなければそんなものは存在しないのだ。なぜなら私は日本人であると思っているところのその私が本来どこにも属してはいないからである。だって事実あなたは日本人ではないか。日本国籍を有し日本語を話す黒い目黄色い肌の日本人ではないかと、まあ誰かが言うわけね。で、無論それはその通りである。しかしそれは池田何がしが日本人であるのであって、私が日本人であるのではない、私はどの国家どの民族にも属さない絶対自由の唯一者である、ね、で、これはね、後で、ティク・ナット・ハンさんとエクハさんのテキストを読みながら、これ彼女が何を言おうとしているのか説明します、ね、これエクハさん全く同じでしょ、全く同じなんですよ、ね、だけど今は非常に政治的な文脈に今置いちゃってるわけね。で、それで、ここからがすごいの。これがこれから2010年に始めなきゃいけない平和運動の基礎付けですね、ここでこう言うと、ね、必ずこの質問が出ます、で、今私がこういうこと言っても必ず誰かからこういう質問出ます。どういう質問か。戦争という現実的な出来事においてもそんな観念的なことを言っていられるかどうか。これいかにも言うでしょ、いかにもこの質問出るんですよ。あなたそれでも戦争になって、ね、中国が攻められて北朝鮮がミサイル撃ってきてもそんなこと言うんですかってね、言うじゃないですか、ね、2チャンネルはそれだけですよ、ね、その時さあ、この今みずほさんがサインはできませんってね、短歌切ったのと同じように池田さんも短歌切ります。どう切るか。無論言えます、当たり前ですってね、うん、そうでなければどうしてわざわざこんな妙なことを言い出したりするものですか。で、これがすごい、これでもうほぼ息の根止まってんだけども、いいですか、これ聞いてください。戦争という最も観念的な出来事においてこそ、あくまで、かくまで現実的なことを言うことに意味があるのだ。逆転してますね。いいですか。これは普通の考え方は、戦争っていうのは現実的で、だって実際に人が殺されたりするんだから。ね。それに対して、なんか、ね、今言ったようなことで全て観念の哲学論じゃないかってね。なわけですよ。だけども、そうではなくて、戦争っていうのは、最も観念的な出来事。このことの意味が分かるか分かんないかで、なんですよ。なぜね、戦争っていうのは最も観念的か。これはまあ後で説明しますけどね。で、書くまで現実的なことをね。現実的はどういうことでしたっけ、要するに、この私っていうものは、どの国家、どの民族にも属さない、絶対唯一の唯一者である。とかね、そういうことですね、いいですか。人が国家を存在する、ね、国家というものが存在して自分はそこに属する belong to ですね。I belong to Japan ってことね。You belong to America っていう、そういうことですよ。ね、で自分はそこに属すると思う、ね。この思いなしこそが国家を存在させ、そして存在もしない国家を守るために戦おうという驚くべき本末転倒にもなるのだから、従って人は思わなければいいのである。人がそうとは思わなければ戦争などそう起こるはずがないのである。だって何者でもない者同士、いかなる理由があって殺し合うのですか。うん、さあここら辺が、あ、こんなのまたなんか非常に観念的なことを言ってるなと取るか、あ、これこそが21世紀の平和運動の基礎の基礎になるなっていうふうになるか、ね、そこなんですよ。だけどこれはね、今ジェシーの話を出したけど、ジェシーっていうのは私の友人なんですよ。で昨日レベッカさんって女の子も来てたんだけど、彼女もカリフォルニア出身のアメリカの人ね。で私レベッカ、そのジェシーも好きだし、レベッカさんも好きだし、だけど彼らはアメリカ人なわけね、鬼畜米英なわけですよ、ね、だから鬼畜米英だから、そのそれを敵国人だってね、どれほどそれが転倒しているかね。今目の前にジェシーという普通のアメリカの男性がいて、レベッカさんというアメリカの女性がいて、で私は彼らに好意を持っていて、だけども彼らがアメリカにビロングトゥしているわけね。そうするとそれで日本とアメリカが戦争になったら、彼らは鬼畜米英の、ね、敵国人になって、私は彼らを殺さなきゃいけない。このぐらい観念的な出来事はないじゃないですかね。でそれで今の時代の救いっていうのは、我々はもう本当に一般のレベルで、本当に普通のアメリカ人の友達ワンサがいるし、中国人の友達ワンサがいるし、韓国人の友達ワンサがいて、でもう彼らが敵国人でもなければ、鬼畜米英でもなければ、単なる普通の我々と全く同じ人間であってね、っていうリアリティを、なんていうかな、その肌でみんな感じてるわけじゃないですか。でそれをもっともっと感じていけば、戦争っていうのが最も関連的な出来事なんだっていうことが、もう感覚として見えてきてるはずなんですよ。ね。だから、なんていうか、今の我々の、その普通の肌に馴染むようなリアリティの感覚として、その戦争っていうのが最も関連的な出来事なんだっていうあたりがね、非常に感覚的に見えてきつつあるはずね。でこういうことが一昔前だったらば、やっぱりね、何をまだこの人変なこと言ってるなで終わってたんだけど、私は今この文章を、この文章発表されたのは結構前のなんだけど、今読んで非常にリアルに感じるんですよ。でまあ私が非常に今特殊なことをやってるからって言われればそうかもしれないけども、だけどそのここら辺が現実の政治の文脈の中で、そして皆さんの瞑想の中でね、同じなんです。だから何ていうかな、その皆さんが瞑想の中で、そして皆さんが呼吸を見つめる中で、皆さんがヴィパッサナをすることと、そして戦争がなぜ起こるのか、そして戦争をどうやって止めたらいいのか、だけど戦争というのは実は幻想なんだということ、幻想というのは最も観念的なものなんだということが、すべて同じことでしょ。同じことなんですよ、ね、でまさに皆さんが瞑想がうまくいかない理由と戦争が起きてしまう理由というのは同じなんですよ。だから皆さんが本当に瞑想ということが分かって、瞑想ということができるようになったら、そこには 戦争が入り込む余地はもうないってことね。でそこには、日本人がどうのこうのっていうのはそれは池田なし何がしのレベルでの話であって、私っていうものは、日本とかアメリカとかそういうものに一切所属しないものなんだっていうことが見えるはずなんですよ。いいですか。だから瞑想っていうこととどうやって普天間基地をどうするかってことは同じことなのね。同じことなんですよ。同じことだってことは見えない限り皆さんの瞑想はうまくいかないしね。ですね。だからそこら辺が、どうなっていくのかね。でそれでアイデンティティっていうものが全て幻想であるっていうことが、だから日本人というアイデンティティね、アメリカ人というアイデンティティ、韓国人というアイデンティティ、そこはそう思ったからそれが何かいかにも存在するかのようになってるだけであって、思わなかったらばもう存在しない。そして、皆さん瞑想する人間として皆さんは絶対に自分は日本人であるとか、自分は、ね、井口なんとかさんであるとか、自分は、ねね、山下なんとかであるとして呼吸なんか見えないんですよ。それは皆さんがもう、ね、井口さんでも亡くなって、山下さんでも亡くなって、オーナーさんでも亡くなったところでしか呼吸を見ることはできないのね。いいですか。だからそれは、本当に呼吸が見えるっていうのはどこで見えるかっていうと、もう自分はどこの何者でもなくなった時に、ね、ここで、言うと、その彼女はこれってただ呼んでるだけなんだけども、これってね、これはその限り何者でもないのだ。どこにも属してはいないのだ。ね。本来どこにも属していないのだ。ね。そういうものですね。としてしか我々は呼吸を見ることは実はできないんですよ、ね、でそこまで本当に掘り下げていかない限りヴィパッサナーってことの意味が分かるわけがない、ね、でそのヴィパッサナーっていうのがね、その単に、ここ数週間やってきたけども、なんか心の中に何が起こるか、不安不安不安と怒り怒り怒りとかね、あるいはなんかこう体の感覚を見るとか、それをもちろんそうやるんだけども、それをどうやるか、あるいは誰がやるのかっていうね、ところを抑えない限り、俺が相も変わらず、俺が呼吸を見る、俺が不安を見る、俺が体の感覚を見るっていう、ね、ことになってしまって、それだその俺っていうのは必ず日本人であったり、俺っていうのは必ずアメリカ人であったり、だから日本人として、日本国家のためにアメリカと戦わなきゃいけないっていうふうに、どうせすぐなってしまうんですよ。だから本当はそんな、そうである限り、だからその代名詞にいる限り、我々は瞑想者としてヴィパッサナをすることはできない。呼吸を見ることもできない。不安を見ることもできない、ね、そして、そうである限りは我々はどうしても戦争を起こさざるを得なくなってしまう。でそれである限りは、もうどうにもこうにもならない、ね、だからそのなんていうかな、本当に世界全体が不安、平和にならない限り沖縄の基地問題は解決するわけがなくて、ね、だけどなぜ平和にならないのかっていうのは、それは戦争という 最も観念的なものね、いいですか、戦争っていうのは最も観念的なものなんだ。なぜか、ね、我々がそういう幻想にとらわれちゃっているから。だから戦争というものを止めるには、戦争というこの世で最も観念的なものから解放されなきゃいけない。でそのためには我々は、自分は誰である、ね、アイデンティティという幻想から解放されなきゃいけない。もうただそれだけのことなんですよ、ね、でそれで、これからの平和運動というものと、瞑想というものがね、そのままつながります。だからといって平和運動をやろうってことではなくてね、そこら辺を抑えることが、ね、全部同じことになってくる、ね、それをしない限り、もう私も本当になんていうのかな、そのはっきり言って、私かなり記事読んだんだけど、なんじゃこりゃっていうばっかりですよ本当に。何もみんな結局なんか偉そうな、ね、ことを言っていながら何も分かんないままで、いらなことを書いたり言ったりしてるなっていうね。誰一人として本当の平和のあるべき姿っていうことを、ごめんなさい、をね語らない。でだからそのもうちょっと10年ぐらい前のね池田さんの文章を取ってきましたけど、はい、これからね、今からじゃあそうしたらどうやってその幻想を壊していくか、ね、そこをちょっと見ていきましょうね。まあ、ティク・ナ・ハンさん、まあ、ちょっとね、今これ、このポッドキャストね、ティク・ナ・ハンさん関係の人も聞き始めてますので、ね、ちょっとしばらくは、一つぐらいは、ハン氏のテキストを読んでいきたいと思います。法要の12月の第5週、最後か、これね。これもまた非常にいいんだけど、こう聞いてくださいね。瞬間瞬間を自ら決断しながら生きてみましょう。これがね、決断しながら、あ、なんか決めなきゃいけないのかっていうね、話のように聞こえるけども、もうそうじゃないんです。そんなこと言ってるわけじゃなくてね。はい。どういうことを言ってるかっていうと、私たちは自動操縦で空を飛ぶ飛行機のように振る舞ってしまう時がたびたびあります。現在から離れてしまうのです。だから今、この瞬間に何が起きているのかわかりません。考え、感情、気持ちが湧くたびに、私たちは今、この瞬間にとどまる修行と、生き生きとある修行をしなければなりません。私たちの中にこのような考え、感情、気持ちがあることを、私たちは知っています。しかし私たちはそれら以上の存在物なのです。私たちはまた私たちの中に理解、慈悲、愛と知恵で築かれた宝物の蔵を身につけています。私たちがそのような要素を自由に使えるよう願っています。それらを通して私たちが正しい道にとどまるよう助けを受けることができるのです。で最後が、あなたは心を集中して呼吸をする時間を持たなければなりません。あなたは何かに性急に反応する必要はありません。あなたは物事をよりはっきりと気づきの目を持って受け入れなければなりません。そうすればあなたは思考と感情に振り回されることがなくなるでしょう、ね、はい、まあね、昨日ちょっと内田達郎先生の講演会を早稲田に聞きに行って、今その後ちょっと小田さんとお茶飲みながら話してたんだけど、まあティク・ナ・ハンさんの立場もわかるんですよ。どういう立場かっていうと、その何て言うかな、本当に仏教の部の字も勉強したことがない、あるいは瞑想も何もしたことがない。で、自分が今持っている世界観とか何とかを一度も疑ったことがない、ね、そういう人たちを相手にしているわけだから、いきなりその何て言うかな、 最後の最後まで、解き明かすような説明の仕方は、まあ、無理なわけですよ。だそれにはあまりにも前提条件が欠けているから。だからもうちょっとそのなんていうかな、とっつきやすいようなあの説明の仕方をするんだけども、だけどその私らからすると なんていうかやっぱりそれだとやっぱり 95% まではそうなんだけど、ちょっと残りの 5% がどうもちょっとはっきりしない。だからなんか全体としてなんとなくわかるんだけどもっていうような、ことになってしまうかねない。でだからそれをもうちょっと私が今補って、話をしてるんだけども、でね、例えば最初のところで自動操縦で空を飛ぶ飛行機のように振る舞ってしまう時があります。これはどういうことか、あのなんていうかな、これはね、その、まあ、皆さんここにこの今日のこの部屋にいる人たち全員ヴィパッサナ瞑想を知ってるやってる人だからわかると思うけども、ちょっとゾッとしませんっていうのは、まあ皆さんがヴィパッサナ瞑想をやって自分がやっていることに非常にきれいに気づける、ね、ことを経験 してるはずですね。自分が今歩いていること、今自分が、座っていること、今自分が歯を磨いていること、今自分がお花を生けていることに、気づいている、ね、それで非常に心は落ち着いて、ね、でそういうことを皆さん自身は経験している。だけど悲しいことに24時間そうはいかなくて、で大部分の時間は何か何も分からないままにあの心がどっか行っちゃってわーってなっちゃって、で今自分が、ここにいるってこと、今ここで座ってること、呼吸してるってこともすっかり忘れちゃって、すっかり思考の世界に入り込んじゃっているね。で多分ね、皆さんはその気づいている状態と気づきもない状態の2つが見えているはずです。というのはなぜかというと、もう皆さんが気づいている状態というのはどういうものか大体分かっているから、でそしてそういう状態にいつも入れていないということも分かっているはずです。でその状態が全く違うものだということも、ね、分かっているはず、ね、でそうしたときに全く気づきもないままでわーってやっていることの恐ろしさというのも、ね、分かっているはずなんですよ。やっぱ私もちょっとそれは恐ろしいのね。でそういう状態のことを、自動操縦で空を飛ぶ飛行機のような状態っていうね、要するに、もうただうわーってやっちゃって、もう心がどっか行っちゃって、もう何も無誘病者のように振る舞ってしまう。要するに現在から離れてしまう。どこへ行くんですか。もちろん現在から離れて、自分の thinking mind の世界ですね、自分の思考の世界、それが明日の、ね、明日のお昼のプランであったり、ね、昨日の出来事であったり、ね、だから、今この瞬間に何が起こっているのか分かんない。だから、そのいろんなシンキングとかいろんな、ね、エモーションが湧くたんびに我々はそのね、いろんな考えが湧いたら我々はその考えの世界の中に入り込んでしまって、現在から離れてしまう。だけどこの現在から離れているってことは皆さんヴィパッサナの修行者だから分かっているわけで、でなぜかって言ったら現在に留まった時のことを知っているから、ね、現在に留まった時はこうで現在から離れたらこうだっていうね、その違いが分かっているわけじゃないですか。でそれだからこそ、それでもいろんな考えが湧いて感情が湧いてどっかへ行ってしまうというのをなんとか踏みとどまろうとして、ね、でそのこの瞬間にとどまる修行、と生き生きとあるというのは完全に目覚めているということですね、ことをしなきゃいけない、ね、で これをしたときに、いいですか。でここで、あのね、あのでここで最初のとき言ったでしょ、来年ティクナタハンさんをお呼びする、にはその必然性がなきゃいけないということなんですよ。だからなぜかというならば、もうこの15年間の間に皆さんたっぷりと気づくということ、マインドフルネスということで、パーリ語で言うとサディということをね、散々聞いてきたわけじゃないですか。もう十分すぎるほど聞いてきて、十分すぎるほど修行してきたんです。十分すぎるほどご隠家さんのところで体見たじゃないですか。十分すぎるほどお腹膨らみ縮み見たじゃないですか。ね。だから、もう十分なんですよ。だから、ティクナタハンを呼ぶ必要ないんですよ。ね。十分だったらば。だけども、あえて、来年、ティクナタハンさんに来ていただけなきゃいけない理由が、もしあるとしたならば、ここにしかないのね。で、なぜか、ここで、ティクナタハンさんは、気づくっていうことの意味を一歩進めています。ね。だから、一歩進めた気づくことの意味、これを学びたいと思うから、来年来ていただなきゃいけないわけ。ね、それがなかったら来ていただく必要はないんですよ。ね、だからじゃあどういう必然性があるわけ？こう言ってますね。だからいろんな考えとか感情とかに気づくってことですよ。で気づくってことはもう、長老方に嫌ってほど我々は教わりました。だけどもここでそこから一歩進めてます。どう進めてるかというと、私たちは今この瞬間にとどまる修行と生き生きとある修行をしなければなりません、ね、そして次がとてつもなく重要なことを言ってるんだけども、私たちの中にこのような考えね、thinking ね、とか感情、エモーション、ね、気持ちね、があることを私たちは知っています。つまり我々は今気づいています。ね、マインドフルでいます。ね、ですか、でここまでは寺場の長老が言います。ね、だから ここまでだったら来年ティクナタハンさん来る必要ないんです。だけど次の一行があるから呼ばなきゃいけないわけ。どう言ってるか。しかし私たちはそれら以上の存在物なのです。なんですよ。ね。で、私たちは、また私たちの中に理解、慈悲、愛と知恵で築かれた、宝物の蔵を身につけています。で、私たちがそのような要素を自由に使えるよう願っています。それらを通して私たちが正しい道にとどまるよう助けを受けることができるのです。で、だからね、その、今ね、私が言ったでしょ？私たちはそれら以上の存在物なのです。これは、テラバの先生言いません。言わないでしょ？言わないんです。あなたのそういう考えとか感情とか気持ちがあることに、知りなさいよ、気づきなさいよってことは言われるわけだけども、あなたって何なの？あなたっていうのはそういうティンキングとかエモーションとか以上の存在である。ここでティクナタハンさんは一歩進めているんですよ。そして一歩進めたところで、今自分の中のそういうシンキングとかエモーションとかをに気づくっていう、そういう作業をしなさいよって言ってるわけ、ね、これ非常に微妙なところだけども決定的な違いです。ですか。はい。だからその我々はね、ティクナタハンさんから今さらマインドフルネスのテクニックを学ぶあれは必然性ないんですよ。もう十分すぎるほど学んだから。だけど我々が学ばなきゃいけないのは、そういうふうに気づいていること、そういうふうに何かを知っていること、それをどこで気づいているの、 どこで知っているの？そのどこなんですよ。ね。この、そのどこについて、範子は述べてるわけ。だから、じゃあ何を言ってるかというと、その来年範子が来ていただくっていうことの意味は、皆さんがずっとね、やってきた、いろいろに気づくこと、いろんなね、テクニックを学んできたこと、それはそっくりそのままやればいいんですよ。ね。何も新しいテクニックなんかないですよ。ね。そうじゃないの。そうじゃなくて、そういうふうに気づいているのは一体どこでなの？そしてあなたはその、単なる、思考とか何とかね、それ以上の存在なんだよってね。そしてそれ以上の存在として今あなたは気づいているんだよ。そしてということなんですよ。で、そしてね、それは、そしてこれがね、さっきの池田さん的に言えば、池田何がしっていうのは確かに日本の女性であり、昭和何年生まれであり、彼女は慶応だったかな、慶応の卒業生でありとかね、ね、あるんだけども、どうぞ、うん、その座布団を持って適当に座ってください。ね、だけどもこの、ね、池田さんがさっき言ってた、私は何者でもないんだっていうね、どこにも所属なんかしないんだね、そういう意味で、でさっきの、まあ、私がこれを強引に、まあ、平和運動と結びつけたんだけども、だから我々が何かに所属していて、その所属している何かね、例えば加瀬さんが日本人っていうものに所属していて、私は日本人であるとなったら、日本とアメリカが戦争するようになったら、加瀬さんはアメリカ人と戦わなきゃいけない、殺し合いをしなきゃいけないっていうふうにすぐなるわけですよ。だけどそのこれっていうとこね、なったらば、それはもう日本にも何にも所属しない、一切何にも所属しない、ものとなったら、何にも所属していないものは別の何にも所属していないものと戦争できるはずがない。だから戦争するっていうことの根本的な意味が崩壊する、ね、だから人を憎むこととか、あるいは何かの利益のためにだとかね、まあ、いろんな理由で、戦争って始まるけども、そういうことの、なんていうかな、単になんかディプロマシーを使って抑えるとかそういうことではなくて、戦争すること自体の根本的な意味が根本的に崩壊する。で、そして我々は崩壊させなきゃいけない。それをしない限り平和運動なんて絶対に成功しないね、ことですね。そしてそれは今で言う、それは、これをヴィパッサナの文脈に持ってくれば、そこの中でしか我々は気づくことはできないということですね。で、そうすると、あなたは思考と感情に振り回されることがなくなるでしょう。ね、あなたは心を集中して、呼吸をする時間を持たなければなりません。あなたは何かに請求に反応する必要はありません。あなたは物事をよりはっきりと気づきの目を持って受け入れなければなりません。そうすればあなたは思考と感情に振り回されることがなくなるでしょうね。だからそのね、これは今私が読んだのが最後の結論なんだけど、この結論は皆さんこの15年の間にいろんな先生方からいろんな微妙なニュアンスの違いで聞いてきたはずなんですよね。呼吸を見なさい、 ね、で、まあ、ご縁さんの行けば呼吸の代わりに、まあ、体の感覚を見なさい、ね、橋のと行けば暗道を見なさいってね。で、ね、だけどそういうことをしていたら我々何をしようとしてきたのとなったらば、だからそこの説明が今まではっきりしなかったからだったわけね。でそれで、我々は呼吸に気づくことによって、その何者にも所属しない何かっていうところに我々は今帰っていく。そしてそこに帰っていった時に初めて我々はもう、何かをそのままはっきりと、受け入れるっていうことができる。でその時に我々は、そういう中で湧き起こってくるいろいろなティンキングとかエモーションというものに、振り回されることはなくなってくるっていうことですね。はい。でこれをねもうちょっと、踏み込んで説明していくと、そのまあこれはね、あの何ていうかな、今のね、その今今日のね、あの、話は、まあ、最初にあの瑞穂さんのね2日前の記者会見のから来て持ってきて、なぜ持ってきたかというと、まあ、どうしてこんなに我々は平和を誰もが願っていながら全然うまくいかないのかっていうね、まあ、その現実をあの再認識するために、まあ、あの記者会見を持ってきたんだけど、でそれで、その池田さんがのを持ってくれば、その戦争っていうものが最も関連的なものであるね、こと、これは今この部屋の中にいる人だったらわかるはずです。なぜかって言ったらば、皆さんはもうヴィパッサナの修行者であって、で、今までだったらね、今まであのだったら心の赴くままに、怒ったままで行動してたかもしれないけども、もうヴィパッサナをするようになって、怒りっていうものがもうちょっと客観的に見えるようになって、そして客観的に見えるようになったら怒りに振り回されている自分っていうのを見えるようになって、そして怒りに振り回されたままね、まあ、あの、まあ、戦争まで一気に行かないかもしれないけども、他人と争うとかそういう言った時に、もうこの争いは最も現実的なものだっていうのが嘘だってこれは分かってるはずですよ。皆さんは怒りに振り回されて何かをした時に、そのこれは最も関連的なものだっていうことは分かってるはずです。なぜか怒りっていうものが幻想だから、皆さんは幻想に騙されて、何かひどいことをしてしまうわけじゃないですか。だからその時に、他人と争った時に、あ、自分は最も関連的なことをやってしまったっていうね、そういう苦い思いがあるはずです。絶対に人と争った時に、あ、これは自分は現実的なことをやったとは思わないはずです。ヴィパッサナをしている人間だったらば、なぜか怒りっていうものは幻想だから。いいですか。だからその怒りっていうものが個人のレベルじゃなくて国家の同士の間でなった時に戦争起こるけども、それはもちろん国家同士だろうが個人同士だろうが同じ でそういう意味で、戦争というものが最も観念的なものである。要するに観念に次動かされて、要するに幻想に騙されて、ね、だからもし戦争が起こったとしたら、それは最も観念的に振る舞ってしまったっていうね、いうことになるわけですね。はい。じゃあなぜそういうことなのかね、これは、でそういう、リアルな、ことを踏まえた上で、じゃあどうして、それを最も観念的に振る舞うことをやめられるのかということでね、今あのティクラント・ハンさんの非常に、分かりやすい入門書を読んだんだけども、でそこをもうちょっとね、あの分析していきましょう、ね、でこれはスティルネス・スピークスの、 13ページですね。Beyond the Thinking Mind、The Human Condition Lost in Thought っていうのはね、要するに、これはね、どういうことかというと、人間が人間であること、人間が人間として生きているときにどういうことが普通行われているのかというと、 Lost in thought、 思いの中に自分を見失っているってことですね。で、これどういうことかというと、これはもう本当に気づいている状態の反対ですね。気づいているときには今何が起こっているか気づいて分かっているんだけども、これが分からずにいつの間にか明日のプランのことを思っている、昨日の出来のことを思って、そして皆さんは今ここから離れちゃって、そして、ね、昨日の出来事っていう考えの中にズブズブと入っちゃっている、それが Lost in Thought ですね。それが、普段の人間のあり方、ヴィパッサナをしない我々ね。で、ヴィパッサナっていうのがそこから目覚めることですね。だからヴィパッサナをしない限り我々は、Lost in Thought なんだけども、だけども Lost in Thought っていうことすらも気づいていない。で、どう気づいてないってどう思うかっていうとね、それが戦争状態になったら、ね、敵国っていうのが最もリアルなものとして何か存在するように思えてきて、ね、なるわけじゃないですか。だから我々はその何て言うかな、よくできた映画っていうのはものすごくリアルじゃないですか、ね、で、素晴らしい映画っていうのは観客にこれが映画であることを忘れさせることじゃないですか。で、つまらない映画っていうのはつまらないから全然映画の中に入っていけないわけね。つまらない映画っていうのは映画の中に全然入っていけなくて、全然乗れなくて、ああ、つまらなかった、なわけですよ。で、良い映画ってどういう映画ですか？良い映画っていうのは、これが映画であるっていうことを完全に忘れさせて、完全に見ている人をその映画の中に入らせる。映画の中に入らせるってどういうことですか？それは映画をリアルだと思わせるってことでしょ？ね？だってスクリーンの上で何も起こっちゃいないですよ。そこにあるのは白い幕があるだけじゃないですか。ね？だけど、そんなことすっかり忘れちゃって、まるで何かそこに、ね、パンドラ、ね、先週のアバターあるじゃないけど、ね、パンドラの、美しい森があるかのように思って、私らはね、そういうナビになって、ね、鳥に乗って空を飛んでいる、ね、それが映画であることをすっかり忘れてしまって、ね、だから良い映画っていうのはそれが映画であることを忘れてしまってその現実の中に入らせるわけですね。だからその我々が戦争状態になった時はどうなってるかっていうと、我々が最も現実的ではなくて我々が最も観念的になっているということですね。観念的ということはリアリティからすっかり外れているということですね。で、どういうことかというと、我々は何者にも属さない自分を勝手に決めつけて、俺は日本人だと思い、相手はアメリカ人だと思って、日本人である私がアメリカ人である鬼畜米英を殺そうとすると、最も観念的な状態になるということですね。だから、Lost in Thought っていうのが人間の普段のあり方だってあるんだったらば、それの最も、極端まで行ったのが、戦争状態だっていうことですね。ってことは、本当の平和運動というのはどうしたらいいかっていうと、 Lost in Thought、ね、思いの中に入り込むっていうことそのものをもうやめなきゃいけない。それをそうすることによって戦争が成り立つその最も根本的なところを崩壊させることができるということです、ね。そして、 ね、あのこの何て言うかな、Most people spend their entire life imprisoned within the confines of their own thoughts. They never go beyond a narrow mind-made, personalized sense of self that is conditioned by the past. これも池田さんが言っていることと同じですね。全くね。あのね、要するに、ほとんどの人は、ほとんどの人はっていうのは、except enlightened people ってことなんだけどね。要するに、悟った人以外のほとんどの人は、全ての人生を、そのこの、ね、考え の、中で、ね、インプリズン、ね、だから牢屋に入れられたような状態で、生涯を過ごす。だから今ね、ほとんどの人っていうのは except enlightened people って言ったから、だから悟ってる人以外だから、それはアメリカの大統領だろうが、日本の総理大臣だろうが、ね、我々だろうが、ね、普通の家庭の主婦の人であろうが、学生であろうが、そういう人全く全ての人がね、そんな風にして自分の考えの中に、牢屋の中に入ったままで我々は一生を過ごしてしまう。そして、They never go beyond a narrow mind-made personalized sense of self that is conditioned by the past.、だから、過去によって条件付けられた sense of self って、この場合は、ね、これが私だってことですよ。池田さん的には、これ、私は、日本人で、日本の女性で、こうこうこうでっていうね。というふうな、しっかりとした、なんか、アイデンティティがあってね、心 によって作られた非常に狭いアイデンティティの外へ超えることは一切ない。ね。だから、あなたは誰ですかって質問したときに、ね、私は、伊藤忍とかね、行って、で、ね、10歳の子供の母親ですとかね、行って。で、それは嘘ではないわけよ。で、履歴書を書こうと思ったらいくらでもね、昭和何年生まれで、どこそこの生まれで、なんとか大学を卒業して、今どういう職業をついていて、家族は何人で、ね、まあもちろん我々いくらでもそういうことを書けるわけですよ。で、そして、普通は、それを、俺だと思ってるわけね。それを、私だと思っていて。で、そこには何て書いてあるの？日本人で書いてあるじゃないですか。本籍ね、日本人なんだから。本籍、ね、大阪府で。だったらば、そういう、日本人である私と、ね、アメリカのカリフォルニアでの、ね、出身の誰とかさん、それは彼女は彼はアメリカ人なんだから、そしたら日本人である私とアメリカ人である私、彼女は戦わなきゃいけなくなるね。で、普通はもうそれが当たり前で、でそれでその我々が何をやってるかって言ったらば、そういうふうに、紙で書かれた何かをなんとか良くしようとしてるわけじゃないですか。ね。偏差値50の大学よりか偏差値55の方がいい、60がいいとかね。そんなことばっかりやってるわけですよ。ね。年収が100万円よりか500万の方が、1000万の方が、2000万の方がいい。だってなぜかって言ったら、その人たちにとって、年収が100万っていうのと、1000万っていうのと、2000万っていうのによって、自分はそういうふうに、定義づけられてしまったら、あなたは誰か、年収100万の人間ですってなったらね、価値がなくて、年収私は1億ですって言ったら価値があってっていうね、になるわけですね。だから今世界で行われてるってことは、みんな これを自分だと思い込んじゃって、この部分をなんとか他人より良くしようと思って必死になってやっている。だけど本当にそうなのっていう話なんですよ。で、だけど普通の人にとってはもうそれが全てなんです。なぜかそれはほとんどの人にとってはこの自分の thinking mind の世界を一歩も出たことがないから、その牢屋から一歩も出たことがないから、この牢屋の中のあれがもうそれが全てでなってしまう、ね、でそこで、そういう中で、自分というものを見てきた私が、ヴィパッサナをするわけですね。呼吸を見るわけですね。体の感覚を見るわけですね。何のために？その牢屋を出るためなんですよ。なんだけど結局みんな我々出れなかったんですよ、牢屋を。なぜかヴィパッサナのやり方を根本的に間違えてたから。なぜか、どういうふうに間違えてたか。我々はね、ずっと今言って、これもずっと数週間言ってますけども、我々はどういう間違ったヴィパッサナのやり方をしてきたか、ね、まあヴィパッサナの本を雑に読むとね、呼吸を見なさいと書いてある、体の感覚を見なさいと書いてある、不安を見なさいと書いてある、ね、心を見なさいと書いてある、膨らみ縮みを見なさいと書いてある、右足左を見なさいと書いてある、ね、じゃあやろうってね。だけども全然そうは問屋を下ろさないで、なぜかヴィパッサナがヴィパッサナであるために最も大事なポイントがあって、この大事なポイントを外しちゃったところで、いくら呼吸を見てもいくら体の感覚を見てもそれはやっぱり今までのサムサーラの続きだった、今までの輪廻転生の続きだったってことじゃないですかね。じゃあヴィパッサナっていうのはどこで起こるのっていうところで、私は、ね、今あの、なんていうかな、この部屋の中ではヴィパッサナは起こらないんですよ。そのね、寺門さんが何十年間閉じ込められていた牢屋の中ではヴィパッサナは起こらないんですよ。そういう中でいくら呼吸を見ても、いくら右足左足を見ても、いくら体の感覚を見ても、いくら膨らみ縮みを見ても、それは結局その牢屋の部屋の中で何十年間行われてきたことをちょっとあのアレンジを変えてやってるだけに過ぎなくてね。じゃあどうしたらいいわけ？その牢屋を出なきゃいけないわけね。そして牢屋を出るためには、牢屋の外に何かがあるんだっていうことをが本当に納得いかなきゃどうにもならないんですよ、ね、でそういう何かっていうのを、まあ私はダイメンションとか、ね、そういう次元だとか、あるいはそういう部屋があるとかね、いろんな言い方をしてきました。でこの間あの藤田君からツイッターが来て、あのヴィパッサナルームに入りたいって書いてあったんだけどね。ヴィパッサナルームっていう、まあ私そんなこと言った覚えないんだけど、なんか言ったのかな。まあまあ何が言いたいかっていうと、ヴィパッサナルームっていうことで藤田君が言いたかったのは、要するにその今まで我々が閉じ込められていた、この牢屋の部屋をでやる限りはそれはもうヴィパッサナにはならなくて、その出たところですね、それを今ここではあのダイメンション・オブ・コンシャスネス・ファー・ディーパー・ダン・フォートって言ってるんだけど、でそれをまあ藤田君的に言えばヴィパッサナルームですね。ですか？だからつまりね、この我々がティンキングを見つめる、エモーションを見つめる、体の感覚を見る、ね、膨らみ縮みを見る、右足左を見る、どこでか我々はティンキングのとこでなんか見ないんですよ。というか、thinking のところで見たら、単なる thinking してるだけに過ぎなくて、我々は、それよりかはるかに深いところにもうすでに立ってるわけね。 だからさっきの池田さん的に言えば、これが池田何がしであるって言った時の、彼女はただこれと言ってたものね、そのこれっていう場所なんです。これっていうのは、まあ、単なる指示代名詞だけども、だからこれ何を言おうとしてるのかっていうと、まあ、あの名付けようもない何かなんですよ。で彼女はただ指で指してるだけなのね。だからこれって言ってるんですよ。いいですか。でそのこれっていうところでね、そのシンキングを超えた、ところで何かを我々は今気づいている。でそこで、気づくものでなければ我それは全然ヴィパッサナとは言えない、ね。でそれをまああのそのこれっていう、だから彼女はそれに言葉を名前を与えたくないわけだから、あれねって言ってるだけなんですよ、ね。じゃあなぜ与えたくないか、与えたらもうすぐにあのまた牢屋に戻ってしまう。なぜか、ね、言葉を与えるっていうことはそれは要するに概念を与えるってことでしょ。で概念を与えて、捕まえたものはもうすでに牢屋の世界のものなんですよ。だからこれじゃなくなっちゃうわけね。だからそれを避けるために飯田さんはただこれって言ってるだけです。でそれでまああのエクアさんはもうちょっと親切だから、ダイメンション・オブ・コンシャスネス・ファー・ディーパー・ザン・ソートって言ってるんだけど、でそうまあこれは分かるんだけど、そうするとまたほらダイメンションって何かがあると思うわけよ、ね。ダイメンションっていうまたまあ、ダイメンションで、まあ、ニュアンスは分かると思うけども、でそうするとあの私のこういう話を聞くと、あまたダイメンションって言ってる、また例の神話でしょうってね、アートマンのこと言ってるんでしょうとかあのいう話になっちゃうわけですよ、ね。だけどだからそこでなんていうかな、親切な先生と不親切な先生がいて、でどっちのあれもわかるわけね。で不親切な先生っていうのはもう名前使わないで、もうあこれこれって言ってるだけなんですよ。でそれはなぜかって言ったらば、どんな名前を使おうが、我々はたちまちにそれを概念を掴もうとするから。だけどこれって言うんだったらあまりにも素っ気ないから、あのエクアさん的なもうちょっと親切な先生はダイメンション・オブ・コンシャスネス・ファー・ディーパー・ダン・ソートとか、まあ言うとなんとなく分かってくるじゃないですか。だけども今度は親切があだになってね、親切があだになって、その親切をせっかく親切に教えてもまたそれを踏みにじることを我々はすぐしてしまう。なぜかどういうことかというと、ダイメンション・オブ・コンシャスネス・フィッチ・ディーパー・ダン・ソートって考えて、あソートってもあるでしょ、それとはもっと深いところに何かダイメンションがあるでしょって言って、そのまたダイメンションをなんかまた捕まえようとしてしまう、ね。でそして捕まえた上で、あこいつが神話だとかね言って、エッカールさんは神話論者だってね、あっていうことになるんですよ。どうしようもないよね、うん。あのでそれで We may call it presence, awarenessThe unconditioned consciousness って言うじゃないですか、ね。条件付けられていないコンシャスネス。って言うと、あ、そうか、条件付けられたね、コンシャスネスがあるんだなって言ってね、アンコンディショントコンシャスネスっていうものをまた思い浮かべるわけね。だけどなんて言ってます？アンコンディションって言ってんですよ。思い浮かべて、これがそうだと思ったらもうコンディションじゃないですか。ね。だから、その、私がちょうど1年前ぐらいに、自分の中にある無意っていうことを言って見事にみんなを引っ掛けちゃったんだけど、あの要するに自分の中にある無意っていう何かがある、そんなもの無意であるわけないじゃないですか。無意っていうのはアンコンディションなんだから、ね。だけど私が何を言いたかったっていうとね、それまではどうしてもね、そのニッバーナっていうのは自分の外にあって、まあ、自分っていうのは 自分がいて、自分の外にニッバーナっていうものがあって、一生懸命やった上に自分の外に存在しているニッバーナについに我々は到達するんだっていうようなことを言ってんだけど、こんなもん論理的に成り立たないっていうことを言ってるわけですよ、ね、ニッバーナっていうのは外にあるものではなくて、内側だ内側だって言ったって、そのニッバーナっていうようなものがなんかこういう、はいニッバーナがあります、はいじゃあここがあります、でやっと見つけましたっていうような話であるわけがないっていうことをただ言いたかっただけなんだけども、ね、そしてでまた江川さんも非常に親切な人で、だけど親切があだになるんだけどね。 In the ancient teachings it is a Christ within or your Buddha nature ってね、またこれで何千人が何百万人がまたつまずくと思うんだけど、要するにこれは、古い教えの中ではってことで、要するにキリスト教と仏教の文脈の中ではってことですよ。キリスト教の文脈の中では内なるクリスト、内なるキリストだし、仏教の文脈の中ではブッダネチャね、あの仏性っていうね、なるんだって言うんだけど、まあもちろんね、ブッダネチャっていうのがどういうふうに誤解されてきたかを知ってる私としてはあんまり使いたくないんだけどねこういう言葉はどうせあブッダネチャ扱ったらもう大乗仏教だよってね、どうせ言うに決まってるんだしね、あのでそれでだから私らは非常に実践的な、ね、あの、アプローチをしなきゃいけなくて、だからそのこういうのは絶対に実際に呼吸を見るとか、実際に、ね、体の感覚を見るとか、実際に右足左を見るっていう瞑想をやってる人にしか私話したくないんですよ、こういうことっていうのは。で、まあ、例えば実際に今日もね、今もうちょっとですぐ話終わって休憩取ってからあの瞑想するから、だから私今安心して話すし、ね、そうじゃない限りこういうことを話したら、あどうせあーはーはーなんかブタネチャーとかあるのねとかね、あのディーパーダイメンションってものがあるのねってねっていう話になっちゃうから、ね、だけどこういうのはね、あのポッドキャストで聞いてる人もお願いだから想像しないでくださいね、想像する必要は一切なくて、皆さんがただ、呼吸を見たときに、皆さんはそういう今私がダイメンションって言っているものにただ触れることができるだけだから、ね、そしてそれが触れることができたら皆さんは言葉をなくします、それを言葉で表現することはできないです、ね、だけども触れているからその存在は疑いようがないです、そういうもんですね。だけどもちょっと欲を出してそれを言葉で言おうとするとたちまち、見失ってしまう、そういうもんですからね。でそうすると、どうなってますか、あの、でね、でそういう今のダイメンションっていうものを発見することによって、finding the dimensions frees you and the world from the suffering you inflict on yourself and others when the mind made little me is all you know and runs your life. これ全く池田さんが言ってることと同じですね。つまりね、その、そういう全く深いダイメンションを知ったときに、瞑想することによって実際に触れたときに、それはあなたを自由にするとともに世界を自由にする、ね、そして、それは要するにそれをそういう世界を、ごめんなさい、そういうダイメンションを知らない限りあなたは自分自身を苦しみ続けるし、そしてね、井口さんが自分が苦しむだけじゃなくて、井口さんは必ずその苦しみを周りにも与えてしまう、ね、だけどそれを知ったときに我々は自分の苦しみをストップすることができるし、自分の苦しみを他人に、まき散らすっていうこともできる、ね、だけどそれを知らなくて、この勝手に自分が作ったこの ここでまあリトルミーって言ってるけども、まあ要するに履歴書ですよ。自分はこうこうこうです、これは池田何がしであるの方の池田ですね、池田の方ですね、池田何がしの方ですね。でその池田何がしというのは日本の女性でこうこうこうでっていう、要するに概念で捕まえられるようなものですね。それが自分なんだと思った時に、そしてそれが全てだった時に、我々は苦しみ続けなきゃいけない、その苦しみを周りに撒き散らさなきゃいけない、ね、でそういうことから今、ダイメンション違うダイメンションに触れることでそこから、解放されるってことですね。でそしてでそしてそのダイメンションにしかラブもジョイもクリエイティブ、エクスパンション The, and last inner peace cannot come into your lifeですね、要するに本当の愛とか、喜びだとか、あるいはクリエイティブなエクスパンションね、これはものすごく創造的な何かですねとか、あるいはラスティングインナーピース、本当の内なる安らぎっていうものが皆さんの人生の中に入ってくることはありえないっていうことは、なぜかって言ったらば、そういうものは全てそのダイメンションにしか存在しないからってことですね。だからそのこのみんなラブも欲しいしジョイも欲しいしクリエイティブであることね、クリエイターでとかね、そして安らぎも欲しい、だけどそういうものを求めている場所を根本的に間違えてるから全然手に入らない。だけども逆にね、だけど、まあただね、ただラブとかジョイとかクリエイティビティ、エクスパンションとか、インナーピースとかっていうのに、なんで我々は憧れてしまうのかって言ったらば、やっぱり我々分かってるわけね。その、そういうものが、なんかインナー、その違うダイメンションから来てること、ね。だけども、いかんせん我々の、生き方がおかしかったからそれを見つけられないっていうね、そしてね、だけども、まあ、ここにいらっしゃる人はみんなヴィパッサナやってる人だからこれわかると思うんだけども、で、まあ、こういうことはもうお茶の時間にも最近よくみんな言うけどもね、例えば、時々であれね、If you can recognize even occasionally the thoughts that go through your mind as simply thoughts, if you can witness your own mental, emotional reactive patterns as they happen, then the dimension is already emerging in you as the awareness in which thought and emotion happen, the timeless inner space in which the content of your life unfolds. っていうのはこれどういうことかというとね、皆さんがいろんな考えを浮くじゃないですか。で、その考えが浮いたとしても、考えに、その、釣られるんじゃない、あ、こんなの単なる考えだっていうふうに見えたとき。不安というものが単なる不安というものが起こっただけだっていうふうに見えたとき。そして、あるいは、で、今までは見えなくて、何かが起こったら、あるパターンに入り込んじゃったわけですよ。でそのあるパターンに入り込んでるってことすらも気づかずに、ところがようやく加瀬さんはそのパターンが見抜くことができた、ね、あ、自分はいつもこういう状況になった時にこういうふうにリアクションしてきたな、ある一つのパターンに従ってきたなっていうことが見抜けたとしたら、それはもうすでに、今までのこのパターンに従ってきた、無意識のうちに従っていた、状態から解放されている。なぜかって言ったら、 ある種のパターンが見抜けたってことはもう違うダイメンションに、立っていたから。それが違うダイメンションが今皆さんの中で湧き起こりつつあるから、だから、そういうある考えが考えに過ぎないってこと、ある感情が感情に過ぎないってことで、自分は今まではその感情に引っかかっちゃってある一つの一種のパターンをしてきたなってことが見えちゃう、ね、ことなんですよ。 ですか。はい、そうやってくればそのアイデンティティっていうものが実は幻想以外の何者でもなくて、でその幻想からみんなが目覚めた時に、もう戦争が起こる一切の余地はないし、ね、だからそういう意味であの平和運動っていうものを本当に本気でやろうとしたらば、単なる現実政治の世界じゃなくてね、そこまで、掘り下げていかないとどうにも戦争は止まらない。だけどもそこまで掘り下げていけば戦争が起こる根本的な、理由がなくなってしまうから、我々は本当に、ね、平和の世界を築いていくことができるという、ね、で今日はちょっとまあ、普天間が大失敗に終わった直後なので、ね、また新しい平和運動の、ね、基礎となるための、ね、基礎の基礎としてお話ししました。はい、じゃあ一応ここまでにしましょう。